皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。1月14日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は現場に熱心にというお話です。今とにかくですね、非常に不安なことも多いことでありますし、で何から手をつけていいかわからないってこともあるんですけども、やっぱこういう時の一つの原則は現場に熱心であるということですね。どんな、仕事でも作業でも現場に熱心にやってると、なんとなくこう前が見えてくるもんなんですね。あれ、不安になってなんか気もそぞろにですね行動してるとね、何やっても多分充実感ってないんですよね。しかしとにかく、気に沿わない作業でありましてもね、それに対してこう熱心にやってるとですね、不思議になんかこう充実感って中から湧いてくると思いますよ。はじめはもう叶わないと思ってても、だんだん仕事って慣れてくるんですね。あれ現場っていうのは慣れてくるもんで、慣れてくると、それなりに面白さっていうのは見えてくると思いますよ。で、何度も工夫してみればね、より良くなっていきますからね。だからやっぱりこの現場に熱心であるってことは、創意工夫をするってことでしょ？どんな現場でありましても創意工夫をしますと、それはとても、やりがいもいずれ出てくるし、とても楽しくなるっていうふうに、方向性としては向かっていくと思いますね。したがってですから、こういう時代の転換期でね、組織がどうなるかわからない、国がどうなるかわからないって時はですね、現場で熱心であるのが一番いいことなんですね、あれ。例えば、食事一つなら自分で丁寧に食事作ってみるってこともとても重要ですよね、あれ。食ってのは本当に人間の基本ですからね。アメリカなんかだと今度スーパーフードって言うんですか、超加工食品は全面的にこれ規制かけるようですね。で、食生活の指針みたいなものを出し直しましてね。ちょっとその栄養バランス崩れてますよね、現代人ね。アメリカなんかの場合は政府が温度を取ってそれを直していこうっていうことで、そうするとやっぱりこの、もっと丁寧に食事を作って食べなきゃいけないってことになりますよね。簡単になんか、短時間で一番効率よく栄養を取るとかいうやり方そのものがね、問題なわけですから、そこは直していこうってことになるじゃないですか。だからやっぱりそれは最終的に、スローフード、スローライフにつながっていくんですよね。食の安心安全とか言うと、やっぱりそれはスローフード、スローライフにつながっていくんですよ。で、むちゃくちゃもうね、残業しなくても生きていけるようになってしてって、例えばトランプは、クレジットカードの金利を 10% 超えちゃいけないって言ってますよね。ということはあれはですね、貧乏人に金貸さないって意味ではなくてね、どんな貧乏人にもですね、最高 10% までしか金利、最高 10% のまでの金利で金貸せって意味ですよね。要するに、焼却が発生したら金融機関の責任だと。ね、債務不履行起きたら金融機関が全部隠れって意味ですよ、あれね。もう金融機関なんかも全部ね、あれですよ。今まで悪事重ねてきたね、大手金融機関なんかですね、もう消しゴムのようにですね、決してすりつぶしちゃうつもりですから、だから要するに低い金利で金貸せと、信用力低い人にもね。で、損害が出たら、自分でそれ補いと、今まで逆だっただろうと、お前らやりたい方で貸し出しして、で、貸し倒れが出て、損が出らね、すぐ政府に金払えと、財政で頭をしろと言っただろうと、今度は逆だと、お前ら自分の金で全部穴埋めすんだと、相場の損害もね、金融システム破綻もですね、それから大量デフォルトもね、全部ベールインだと、自分らの金で全部ね、始末しろと、そういう方針でしょう。そういうことになってくるからですね、実は、その人々のを取り巻く環境は緩和してきてんだね。今までみたいに厳しいことがだんだんできなくなってきてる。日本の方もですね、当然、まだ増税の話とか社会保障費の話ありますけども、これ必ずアメリカから同じ風吹いてきますからね。前から言ってるように昭和24年5年っていうのは、 まあ、アメリカのドッジ勧告、シャウプ勧告がありましてね、一気に日本の国債発行ゼロにしていって、で、補助金をバーンと、政府補助金バーンと切っちゃって、それからその、あれはね、まあ、倍ぐらいの円高にしちゃってね、経済のその、たるんだとこ全部吹き飛ばしてですね、それから税金は、まあ、お金のない人はあまり税金払わないでいいようにね、間接税主体から直接税主体に変えて、全部やり直したじゃないですか。で、あの時、日経平均株価は史上最安値つけますけども、別にそれはどうってことなくてですね、そこから新しい時代が始まったわけですよね。いわゆるそこからなんて言いますかね、本当の意味での、まあ、戦後の経済が始まっていくわけですね。いや、そんなことをこれからみんなやろうとしてるわけでね。日本だけじゃない、世界も同じだと思いますよ。やろうとしてるわけで。だから、アメリカで、がやればね、国際金融市場で起きることだから、全世界共通に起きることじゃないですか。だから全世界あれベールインなんだね。そうなってくると、まあ、金の心配とか、当座はあるにしてもですね、大きなところでこのまま虫捕らえて殺されるっていうふうには ならない。じゃあ、当面何をしたらいいかっていうと、要するにもう AI とかロボットもどんどん出てくるんだから、これを超える人間力でないとなかなかこれから仕事はできないから、やっぱ現場力ですね。現場力っていうのは必ずしもこの現場あの現場というふうになもんでもなくて、例えばその農作業でもね、家庭菜園でもいいですよ。農作業でも料理作るってことでも、日曜大工やるってことでも、まああとはなんか他ね、事務的な仕事でも何でもですね、こう、一生懸命自力でやるっていう、どんな場所でもね、デスクワークでも現場のワーク、仕事でも、まあ、屋外の仕事でもね、それから屋内の仕事でも、どうでもやっぱり、現場というものを大事にして熱心にやってればですね、必ずそれ実力は身につくんですよね。要するに、現場の仕事はくだらん仕事だと、つまらんぞと、まあ、つまらんだろうか知れないけども、もう少しですね、頭切り替えてね、熱心にやってみると、どこまでできるかね。それやっていくとね、やっぱ間違いなく実力身につくんですね。で、その積み重ねが人生の差になってくるんですよ。ですから、この先はですね、まあ、現場に熱心な人とそうでない人の差が、もうこれは、止めようもなく広がってくるんですね。もうすでにそんな感じがするんですね。どんな場所でも年齢でも、現場に熱心な人っていうのはやっぱり物の見る目はしっかりしてますよね。任せられるっていうか、その人の言ったことやることについては安心感がありますよね。しかし現場をおろすかにしてる人ね、一理が万事はやっぱ何やらしても危ないよね。よく見てないとですね。で、よく見ててもね、あらってことよくあるわけでね。どうもなんかこう、現場というものに対してこう、なんて言いますかね。何かこう、腰が入ってないっていうのかな。それは やっぱり、ちょっと本当に大変じゃないかと思いますね。特にこれから AI とかね、ロボットが本格的に出てきますとね、ちょっとあれは大変だと思うね。だからそうすると、やっぱり、自分の、やっぱ中を整理して、自分の気持ちを整理して、とにかく一つ何でもいいから、現場に熱心になれるものを、まず一つ身につけて、そこで自分自身を向上させる。それが多分一番成功への基礎固めとして、初めに必要なことでしょうね。本来子供ってそうあるべきなんですね。まあ遊ぶ、子供遊びますけども、遊びも実は熱心にやるべきなんだね。熱心に遊ぶべきだし、が熱心に食事もするべきだし、子供はとにかく全部熱心であるべきなんだよね。しかしところがさ、もう今はとにかく子供にさ、いろいろたがはめるでしょ。あれすんなとか、今度これやれとか言ってですね、子供の発想と行動を強制しちゃいますよね。こう、なんかこう枠にはめて、枠通りに動くようにしちゃいますでしょ。あれが問題だよね。あれがだから子供の熱心さを奪ってる感じがするんですね。例えば猫とかさ、犬とかさ、いつも現場に対して熱心ですよね。餌取るのも、餌食うのも、から飼い主のとこ来て遊ぶのもですね、つまんないとかでどっか行くのもあれ全部熱心だよね。ああいう風な生き方がまずそもそも大事なんじゃないの？すべてにおいて熱心であると。ペットってみんなそうですよね。その、まあ、ね、ペットだと怒りますしね、ふてくされることもありますけど、怒り方だって、ふてくされ方だって、すぐわかるようにあるんでしょ、あれ。 熱心に怒るし、熱心にふてくされますよね、あれ。ああ、いかにもこれふてくされてるなんで、いかにも怒ってんな。本当によくわかりますよね。そうすると立ち直りが早いでしょ、あれ。怒っても、まあ、すぐ機嫌戻すし、ふてくされたのも、ちょっとなんかね、可愛がると、パッと喜んでくるでしょう。だからやっぱり全てによって熱心だと、頭の切り替え、行動の切り替えは、早いですよね、あれ。ところが熱心にやってないと、喜んでんだか、悲しんでんだか、なんかその疲れたんだか、やる気がないんだか、何にもわからないと。なんかお地蔵さんみたいになっちゃってて、お地蔵さんじゃちょっと困っちゃうんだよね、生きた人間がね。いや、だからまずとにかく現場に熱心でなきゃいかんわね。それからやっぱり、その職場はですね、やっぱり熱心に取り組める現場を必ず渡さなきゃいけないと思いますね。どんなことでもいいから、とにかく熱心に働ける現場を、やっぱり組織の人に与えなきゃダメだと思いますね。それしないとですね、会社いつまで経っても成長しないんじゃないの？だから AI やロボットでいいって話になって、別に AI やロボットでできる仕事だけならそれでもいいですけども、AI やロボットってみんな導入しますからね。AI やロボットだけで安定的に、それは利益を稼ぐってことはほとんど不可能だと思いますよね。だいたい AI とかロボットとか入れりゃとにかくまず莫大な金がかかるわけだよな。莫大な金がかかってだいたい最初はちゃんと動かないわけですよ。そうでしょ？だからさ、その、みんな簡単に言うけどさ、IT もすべてそうだけど、えらい金かかって、そう簡単にうまく動かないわけですよ。まさに現場に熱心にやっていって初めて動くようになるわけだね、ああいうものはね。だからなんか簡単に考えて、金かけりゃシステムが構築できるなんて思ったら、全く間違いですよね。それから、必ずシステムっていうか機械は壊れますから、壊れた時にどうできるかっていうことができて初めて安心した運用ができますよね。それは、例えば飛行機だって、鉄道だってですね、壊れるってこと前提で全部、あれ、システム組んでありますからね。壊れたからといっていきなりですね、事故起こしちゃうんじゃ話になりませんから、機械は壊れるっていうこと前提に全部システム組んで、で、トレーニングして、日々、ね、仕事してるわけで。だからやっぱりその、現場で熱心であるっていうことは、例えば故障一つ取ったってね、よく故障は起きるわけですね。想定外のことって何でもあるわけでね。だからその時に、やっぱり、あ、これで何もできません。ループして終わりです。ハングして終わりですって。それは、人はそうはいかんでしょう。やっぱりだから現場で熱心にやってないとそこは次行かないですよね。だからこうちょっと考えてみますとね、コロナの頃まではいわゆるデフレ時代ですから、型にはまってじっとしてるだけでとりあえずお金もらえて生活できたんだよね。デフレの時代はですね、まあだから2019年ぐらいまでだよ。19年ぐらいまでは物価どんどん下がってちゃってたし、で、金利もほとんどゼロだしね。まあ不景気といえども、キャッシュ積んどきゃそれで生活できるし、経営成り立ちますから、現場に熱心である必要はむしろなかったんだよね。現場に熱心であっていろいろ試行錯誤するよりも何もしないでじっとしてキャッシュ貯めた方が、実は儲かった時代だったんだよね、あれね。いわゆるデフレバブルなんですよ。19年までは。ところがコロナになりますよね。コロナになって2020年はバーンと止まっちゃいますな。まあこれはもうとにかく非常事態ですよね。しかしそこからどんどん金出すでしょ。金出すから大インフレが少しずつ始まる気配がしてくんだよね。こんなにむちゃくちゃ金出しようってこれ大変だぞと。まずアメリカもすごい金出したでしょう。日本もすごい金出しました。ヨーロッパも出しました。中国も出しました。みんなものすごい金出し始めるんだよね。それからやっぱり人がいなくなったんでね。コロナを契機にガクッと働く人いなくなるんですよね。どこでも人手不足ですわ。例えばもうコロナが蔓延したような街なんていうのはね、もう働く人いなくなっちゃった、会社もいなくなっちゃったからね。なんかそんなことはごく当たり前起きるし、だから要するに今までね、デフレバブルの中で回ってたものが回らなくなってきたんですよ。で、そうするとそれって賃金の上昇を招くしね。で、今度やっぱりその、まあ、マネーどんどん出しましたから、やっぱりみんな値上げしてきますよ、それ。貨幣価値が値下がりしていくんだから。物価上昇して、それとともにですね、お金も出しちゃってますから、やっぱり貨幣価値はどんどん下落していきますからね。だからやっぱどんどんその、物価と賃金が上がり始めるわけね。あっという間でしたよね。だから2023年4年とか、 もうコロナ明けてくるとですね、まあ、随分物価も上がってたと思いません？あれ。まあ、日本もそうだし、世界中そうですね。でも、話はそこで終わらないで、そこからさらに物価上昇が激しくなんでね。コロナが終わったから、まあ、物価が、もうね、物価とか雇用の変調も一段落するかと思いきや、全く反対で、そこを契機にもっと大胆な変化が起きるんだよね。労働市場でも。それからその物価賃金でもですね。人はあちこち移動しちゃうしですね。もうこういう商売はもう上がったりだってことで閉まっちゃうものも多いしですね。あるいはなんか、まあ、観光みたいにね、いきなりどんと人が出てくるものもありますしね。まちまちになってきちゃって。そうすると、今までみたいに黙ってじっとしてるってわけいかないんだね。で、デフレバブルの時は、現場はね、軽視して、現場なんか触らないで、キャッシュ貯めとくのがいいって言った常識は180度。それはもう成り立たなくなってきて、180度転換になってきちゃって、今までは背を向けていた現場に正面向けて、しかも現場に熱心に取り込むと。デフレバブルの時には考えすらつかなかったようなことをやんなきゃなんない時代がもう来ちゃってんだよね。でもそれ、だからもうどう、26年ですけども、2020年、まあコロナの始まりでしょう。そうすると23年、位置を上げて24年ぐらいから考えればもう3年目に入ってますよね。コロナ後の変調を考えればもう3年目に入っていて、もうこれで随分また差がついたんじゃないです。この3年間皆さん大丈夫ですか？現場熱心にやってました？はっきり言って。コロナ明けは本当にシステムの組み直しになって、しかもそこにトランプ革命も入ってんだから、システム組み直しだから、会社だって、他の組織だって、これからどんな仕事を しなきゃなんないかわからないんですよ。で、その次をどう作るかのヒントって現場からしか出てこないから、現場のちょっとしたヒントが次のイノベーションを生んだりするんですよ。イノベーションだけ勉強しててもなかなかね、身に入らないとね、身につかないんですよ。机上の空論だけ勉強しててもね。現場であれと思うことがあって、あれこうしたらうまくいくかもしれないっていう直感が働いた時に、いろいろ調べてみたら、こんなすごい機会があったとか、こんなやり方にいけるかもしれないっていうことで、イノベーションがね、イノベーションってのは新しいやり方をすることをイノベーションと言いますから、新しい機会を入れることではなくて、新しいやり方をすることをイノベーションと言いますから、そこからイノベーションって始まっていくんだよね。だからもう少なくとも3年ぐらい、3年近くなるわけで、やっぱりその現場に熱心でないと、いや、これはちょっと、もう今年以降もますます難しいわね。だから何でもいいからとにかく現場に熱心になってほしいと思いますよね。今世界盆栽って流行ってんだね。あれあんまり大変だから結構造花の盆栽って多いですよね。いや、おお、綺麗な盆栽置いてあるなと思うんだけど、あれどういっても存分。あれだわね、造花ってやつが多いよね。そりゃそうだよ、あんた。生木のですね、盆栽なんか手入れできるやつは世界にそうそうおりませんわな。まあ別にだから、造花でも別にいいんですけどね、ただの飾りですから。でもやっぱり世界の中には、やっぱり盆栽をやってる人いるんだよね、あれね。人種を問わず、盆栽好きな人は好きだし、器用なやつは器用ですよ。上手にやってますよ、あれ。やっぱり現場に熱心である人はやっぱ世界中いますわな。だからこういう現場に熱心であるっていうその実力があればね、あとは経営の問題だよ。次は経営の問題で、現場に熱心な人をいかに、活躍させる場所を作るかが今度は経営者の問題だよな。現場に熱心な人はいらないと。で、その機械だけで済むと思えば、別にそれでやってきゃいいんだけども、まあ、なかなか付加価値、それじゃ生まないから会社続かんでしょ？やっぱり現場に熱心な人が付加価値作らないと、会社も何もうまくいきませんから、そういう人たちが、まあ、喜んで働いてくれる環境を作ることが今、経営者の重要な仕事だよね。今、それこそ経営こそさ、AI でできんじゃないの？わけのわからん部長だとか、わけのわからん役員だとか、AI で十分なんじゃないです？余計な口聞かないしですね、客と喧嘩することもないしですね、そんなとんでもない部長だとかね、あと上におべっか使ったり、ワイルド取ったりすることもないからね。そんなやつこそ AI で十分なんじゃないの？はっきり言って。だからまあ、やっぱり、現場に熱心な人を活躍できる場を作ることが経営のやっぱり今一番重要なことだと思いますね。デフレバブルが終わって、これからいわゆるインフレっていうよりも経済正常化の時代でしょう。経済正常化するということは、現場に熱心な人が最前線で働いていて、 経営者はそれを調整すると。サーバント型リーダーシップ、召使い型リーダーシップってよく言いますけども、まあ、あの形でないと、これから、組織は成長しないわね。やっぱり現場熱心な人が一番宝でありまして、そういう人たちがどんどん出てきて世の中を作っていく。だからそこに、だから人々も、あ、そうやってこれから生きていけば暮らせるんだなと思えば、そっちの方向に動いてきますから。デフレの時代とは正反対ですから、そんな形でやっていけば未来は見えていくんじゃないでしょうかね。まあ、大きな時代の転換点だと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。現場に熱心にということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。